サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
おしっこの管が入った、はい、この方は女性の方なんですけど、あ、はい、あのお孫さんのね、はい、結婚式にどうしても行きたいということで、その方の時も車を借りて、はい、あの時は岐阜まで走りまして。
大阪からですか？
大阪から岐阜県まで、
はい、
で、あの式場でされたんですけど、あの、はい、式場の中でやっぱりおしっこの管もされてますし、あの、適便をしないといけない方だったんですね。
は
い、なので、はい、会場のすぐ横に控室を一つお部屋を借りまして、はい、基本はそこで過ごしていただいて、大事な場面だけ車椅子で、あの、お孫さんが登場されてる間、
はい
はい、近くでご覧いただけるようにということ で、そのことを、あの時は一泊の旅行だったんですが、
はいはい、
それをさせていただいて、はい、もうそこもあの親子喧嘩が絶えない、まあ、娘さんが結構こうきついスパルタな娘さんだったんですけど、それ以後はですね、本当に落ち着かれて、なぜかわからないんですが、結婚式の後ではね、すごく仲良くなられて。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だから、あの、お孫さんがこう間に入って、はい、あの、おばあちゃんをかばってくれたりとか、
はい、
あとこうお母さんを諭すような、娘さんを諭すような感じで、はい、やっぱりおばあちゃんが来てくれたっていうのがお孫さんにはすごく大きかったみたいで、はい、一つのことをこう達成すると家族までこんな風に変わっていくんだなっていうのを感じたケースでした、
はい、結構効果あるんですよね、それね。
ね、
その方はですね、あの、ハワイに新婚旅行に行かれた方で、
はい
はい、で、もうご主人は早くに亡くなられてたんですが、はい、あの、新婚旅行に行った足跡をですね、もう一回たどりたいっていうことで、
は
い、
まあ、
とね、もう何十年も前なのでお店も変わってるでしょうし、ついていくとどうしてもコストがかかりますので、ハワイ の、はいはい、うん、あの、看護師のお友達にお願いをして、
ハワイに行ってますか？
そうなんです。
すごい、
はいはい、でホノルル空港まで迎えに行ってもらって、
はいはい、
で、そこで、あの、こんなね、皆さんがされている、
う
ん
う
ん
う
ん、
あの、ウェルカムボードみたいな、
ね、あ、そうです、そうです。
じゃあ、
はい、会っていただいて、で、当時はあの、はい、ズームとかない時代だったので、
はいはい、
本当にお名前を読んで会っていただいた感じだったんですけど、はい、まあ、すぐに打ち解けてくださって、
は
い、で、一つ変わらないものは、空港についてこうレイをね、はい、かぶせて、
あ、はい、
あれだけは、はい、その新婚旅行当時と変わらなかったということをおっしゃってたんですが、
はい、
で、それからこう雰囲気はもう全然違ったんですけど、はい、まあ、ワイキキビーチだったりとか、そういうところ、はい、自然はこう変わらなかったということ で、
はい、
で、その方、あの、酸素も必要で、はい、ストマって言って、はい、腸にですね、
はい、
をつけてらっしゃったので、
はいはい、
うん、で、そういう心配があって、がんをお持ちだったので、
はいはい、
で、まあ、末期ということではなかったんですけど、
はい、
ちょっと血圧がギュンと下がったりすることがあったので、はい、そういったことを、まあ、気をつけていただきながら、はい、一緒に同行していただいて、
はい、
2泊3日の204日かのちょっと強硬な旅行だったんですけど、
はい、
す
ごく旅行で行ったところをこうちょっと辿っていってみたいな、
うん、
喜ばれました。
あの、お写真をね、はい、持って行ってくださったんですよね、
はい、
私が空港で拝見したんですけど、
はいはい、
もう色あせたそのセピア色のお写真が本当に向こうで、同じようにね、ご主人はいらっしゃらないんですけど、同じようにこう写真を撮ってこられて、
はい、
あの、カメハメハ大王のところでね、撮ってこられたりとか、
はい、
同じポーズをして、なんかそれがすごく鮮明 で、
はいはい、
で、その方も亡くなられたんですけど、
あ、そうなんですか、はいはい、
あの、ご葬儀の時にね、すごくいい写真だねって言って皆さんが褒めてくださったみたいで、
はい、
家族もあの、誇らしかったですっていうことを伺ってます。
よかったですね、
はい、
いろいろエピソード聞かせていただいて、諦めちゃってること結構多いですよね、多分ね、まあ、多分ね、
そう、そうですよね、
あの、まあ、多分、うん、無理やろみたいな感じで、
うん、
だから多分木山根さんが聞き取りしてもね、あ、別にええわみたいな感じですか、久保さん。
その末期がんの方とかだったら、
はいはい、
聞いてる時間もないですもんね、末期の方だったら。展開が早すぎて、だからその前に聞いて、できるだけ元気なうちに私たちが聞いたらそれをお願いするっていう風にしたらいいなっていう風に思いました。
本当に介護保険の中でしたら、あの介護保険になってからになるんですけど、はい、私たち支援者さん、うん、その一歩前のちょっと心配っていう、その時点で息子さんや娘さんからご依頼いただいて、ちょっとあの母のところに行ってくれないかっていうご依頼から始まるので、そうすることで介護保険を使う日が一日でも長く、
そうですよね、
なるように健康寿命を延ばすっていう形で、
私たちが聞く時ってもうね、介護保険の時ですよね。
そうかそうか、そうです
よ
ね、
確かにそこで諦めてしまってるっていうのはありますけどね。
シェアナースを始めてみてですね、諦めているのはやっぱり40、50でもすでに諦めている方がいるなと。
なるほど、
そうですね。
だからこそいろんなストレスが継続して病気やその症状が出てくるんだろうなっていうふうに感じてます。
すごい、それだったらもうどんどんどんどん予防につながるじゃないですか。40、50で、いや私もちょっと諦めてることもありますけど、やるでしょみんな、なんかもう運動せなあかんのにでけへんわとか、
ちょっとこれしたいけど ね無理やろなみたいなところはね、
そっから考えなダメですね。
健さんの行動力を見習わなかった。
本当ですね。
あのお尻叩きまくりますので。
突破力と行動力を。そうですよね。はい。利用される方もそうなんですけど、ナースとしてね、もう諦めてるっていうか、いわゆる世間でいう潜在ナースというかね、
はい、
こう家庭に入りながら、もう看護をやることないやろなみたいな方もいらっしゃりそうですね、なんか今お話聞いてるので。
そうです、もうよくぞそのことに触れていただきました。日本で130万人いるこの看護師の中で半分の方が、はい、そうなんです。100人に1人が看護師ですので。
え、そうなんですか。
はい、すごい。
周り
のはずなんですが、もうね、辞めてしまってる方が半数いらっしゃって、新人として病院に勤めても1年経ったら半分になってしまうというような現実がありますので、やっぱり
それはハードワークとか、やっぱりお子さん生まれたりとか、結構
そうですね、
その辺のところいろいろですよね。
はい、なのでそういった方に、せっかく看護師のね免許を取ってされたんだったら、もう一回思い出してほしいっていう、看護師っていい仕事でだよっていうのを思い出してほしいということと、あと働き方もこう一つのところでずっと働いてると、なんか目がそっちにばっかり行っちゃって不平不満になってしまったりするので、違う仕事をすることで、本来のそこのもっともっと働いてるところの良さだったりとか、そういったことにこう目が向く、これも流れの循環だと思うんですけど、そういうことが起きて、やっぱり看護師いいなってみんなが思ってもらったら、きっと日本もっと変わっていくと思うんですよね。なのでそれができたらなっていう、
本当ですね。そんな100人に1人いてたら、みんながそれしようと思ったら本当に変わりそうですね。
本当にそうなんです、なので
シェアナースからちょっと始めていくみたいな感じ
で。そうですね。
ね、
あ、はい、そうなんです、はい、ただ、私が始めたというよりも、皆さんが地域地域で同じように、活動してる看護師さん多いんですね。
あ、なるほど。
だけどその地域地域で終わってしまってたりとかするので、その方々をただこうおつなぎしようと思ってるだけなので、こうシェアナースにこう取り込んで、ここを大きくしたいというよりも、新しい働き方を一緒にやりませんかっていう情報提供をさせていただいているので、本当にたくさんの方が地域に貢献して、こういうコミュニティを作ってるリーダーさんがいるので。
実際あるんですね、そういう。
あります。たくさん。はい、でその方がいろんな地方でね、活躍されているので、その方をこうおつなぎして、
で
情報が流れるようにしたいっていう。
あ、なるほど。今潜在で家庭に入っている潜在なナースの方も出てきてほしいし、実際そのね、地域でコミュニティナースみたいな感じでこう、活動されている方々が いて、
はい、
で僕もちょっとイメージ的にはその方とライバルになるんちゃうかなと思ってたんやけども、実はちゃうんですよね。シェアナースさんが
全然
そのコミュニティアースとか活動されてるのをつなぐみたいな、 そこがちょっと
そうです、
ね、イメージちょっとわからなくて、
そこのコミュニティさんで働いてると、はい、コミュニティの中の看護師さんの中で、はい、新しい働き方とか、はい、なんか面白いことやってるとかね、はい、そういうのに興味がある方に登録をいただいているので、で、必ず、リーダーさんを通してそのコミュニティの登録してくれている看護師さんにこの情報が届くので、はい、なのでこう奪い合いとか、はい、なんかあの登録している人をこうかっさらうとか全くそういうことではなく、
は
い、リーダーさんを尊重する形で、はい、お仕事を取っていただいてます。
でそのリーダーさんとはどうやって知り合うんですか？
ご紹介いただいてですね、
はい、
パワフルな看護師さんを紹介してくださいっていうことをずっと言い続けていると、繋いでくださる方が出て
そうなんですね、
言ってると
集まってくる。本当にそうです。
あのね、はい、お墓参りってさっき言ってはったんですけども、
はい、
みんなねやっぱりねお墓参りとかあと墓じまいとかをね、はい、気になっててしたいんですよ。もうしていかないといけないと思っている方多くって、うん、でももう私この前それであの知り合いを連れて行ったんですけど、はい、お屋さんに連れて行ってその帰りに一泊一緒にして温泉に入ってもらってってしたんですけど、私の周りでもそういう方いてたのでやっぱり本当にいてるだろうなと思いました、
うんうん、
で温泉入れてこんなあのお風呂入れたの何年ぶりやろうって言ってたので、この嬉しさがきっと池見さんたちは感じてはるんやろうなって思いました ね、 ね、うん、でももうお墓のことって今から絶対みんな気になってると思うから ね、 ね、まあ、結婚式とかもねもちろんですけど、
う
す、ね、うん、お墓のことの方にもちょっと知ってもらいたいなって思いました。
すごくやっぱりね、
うん、
先祖代々大事にしているものなので、
ね、皆さん、ね、気にされてますよ ね、 すね、
同じように大切にしたいですね、
は
い、
そしてこのシェアナースに実際申し込むにはちょっとどうしたらいいかっていうのをお聞かせいただけます？
はい、ありがとうございます、はい、登録フォームというものがありまして、
はい、
でそこにお名前とあと何県の何市に住んでいるのか、
はい、
とご経験ですね、
はいはい、
で実際にあのシェアナースの中で、まあ、点滴できますとか、はい、人工呼吸器触れますとか、はい、そういったことをこう簡単にご記入いただいて、はい、ご登録をいただきます、
はい、
でメールアドレスを登録いただくんですが、だいたいオーダーが入るのが何々県の何々市に住んでる方のところに点滴行ってくださいとか、この方が、はい、ご旅行をご希望されてますとかっていう感じで、はい、主治医やあのケアマネさんからオーダーが入りますので、
はい、
その時にその市の方に直接リーダーさん通してこのお仕事行けますかということでお伺いを立ててます。
なるほど、
はい、
そして一応ホームページとか、まあ、こちらの概要欄にもリンクを貼らせていただくんですけど、また、はい、メインのホームページがあってそこで申し込んでっていうところからスタートっていう、ね、
はい、毎週月曜日の夜9時に説明会をしてますので、
あ、そうなんですね。
はい、
毎週。
それはどちらさん、看護師さん向けということですか？
そうです。シアナースに興味のある方。
あ、興味ある方の、はい、毎週月曜日。
毎週月曜日の夜9時から。
あ、
はい、しております。説明
会から登録してみようかなというナースさんがいたら、
はい、はい、そうです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あの、シェアナース2025っていうことで、2025っていうのは何か意味があるんですか？
今年ですね、シェアナースとして、はい、名前を変えて始めたっていうこともあるのと、はい、47都道府県をさらに細分化して、はい、日本の市町村とか郡、離島を数えた時に、はい、だいたい2000ちょっとの地域に分かれるんですね。
へえ、はい。
なって、その地域に看護師がいますっていうことを表したくて、はい、シェアナース2025としました。
あ、そうなんですね。なんか万博みたいやなと。
あ、そうですね。そうなんです。実は私もあの大阪万博、
はい、
55年前の大阪万博生まれなので。
あ、そうなんですね。
そうなんです
ね、 ですね、
はい、今年はすごく私にとっても大切な年なので、
はい、会合が
、はい、じゃあ今後あの全国に展開していかれるっていう ことですかね。
はい、はい、
あと、はいはい、皆様にお伝えしたいことっていうのがありましたらお願いします。
そうですね、看護師だけじゃなくってですね、こう日頃のお困りごとがあるかと思うんですね。隣がね、空き家で放火されたらどうしようとか、隣の柿の木がどんどん伸びてきて、はい、これどう誰に相談したらいいやろうとか、もうそういったことをこうずっと持ってらっしゃって、それがストレスが継続することでいろんなあの症状につながっているなっていうのをとても感じてるんですね、はい、なのであの皆さんがこう持ってらっしゃるだけじゃなくって、どこかにその相談を持ちかけるとか、誰かに聞いてもらうっていうことをしていただきたいですし、そういう受け皿にシェアナースがなれればなと思っていますので、
はい、
あのそういうこうアクセスをねしていただいたら、はい、皆さんのこういろんなお悩み事が解決するかと思います、まあ、130万人のうちの100分の1の1万3000人が動き出したら、はいはい、きっと企業や国がこっちを向いてくれると思うんですね。
はいはい、はい、
で、そういった時に、まあ、企業さんもしくは政府、はい、どちらかわからないですけど、はい、がしっかりと地域にお金を落としてくれて、
はい、
で地域の看護師が地域を守るっていうことができると思いますので、はい、それを最終的に目指しています、
はい、目指してることですね。
はい、
壮大な、
はい、ね、すごい、
ちょっとワクワクしてます
ね。壮大ですね
壮大でワクワクしてくるねで池見さんがねシェアナース2025っていう僕が知ったきっかけがあのポッドキャストなんですけどね、あのポッドキャストもされてますよね。
はい、始めました。あの上野さんほど長くはないですが、はい、まだひよこですが、
あ、いえ、毎週更新みたいなされて
はい、毎週火曜日に更新しております。
火曜日に更新
され
てるんで、
はい、
なかなかちょっとあの、ポッドキャストの友達いないんで、ぜひお友達になっていただきたいなと。
ぜひよろしくお願いします、はい。
ありがとうございます。じゃあまたね、進展があったら、ぜひまたゲストをご紹介いただきたいと思いますので、
はい。はい、教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、今日はシェアナースの池見千尋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。